幸せ物語。この話、共同事業じゃないと乗れません。今から3年前の春、北欧のモデルハウスに40代の男女が訪ねてきました。ベテランの女性スタッフはふとどんな関係だろうと想像を膨らませていました。室内を案内しながら話を聞くうちに、二人は結婚を考えているカップルだと分かりました。ただ具体的な話はまだ進んでいない様子で、スタッフが新居をお考えですかと声をかけても、ええまあとのらりくらり。最初からなんとなく冷めた印象で、女性から結婚するつもりは伺えますが、男性の態度はなんとなく煮え切らなく映りました。それでもその日を境に、二人は何度かモデルハウスを訪ねるようになります。女性は職場の仲間が北欧の家に住んでいることもあって、この家の良さを知って来場したようです。どの部屋も同じ温度で過ごせるっていいですね。気密性が高いとは聞いていたけど、こんなに過ごしやすいとは思わなかった。良い家ですね。女性はスタッフに語りかけながら、この家が気に入った口ぶりです。顔を合わせるうちに親しくなったスタッフは、ある日思い切って確信に触れる質問を投げかけます。ありがとうございます。お二人はいつ頃ご結婚予定なんですか？そろそろとは思っているんですけど、この人がなかなかね。女性は気持ちを確かめるように男性に話を促します。
すみません、まだいつ頃か決まってないんです。
男性のそっけない返事にスタッフは思わず口をつぐんでしまいます。二人の間ではおそらく話は進んでいたのでしょう。しかしスタッフは余計なお世話だと思いつつも、二人がいつ結婚するかの確証がないまま、この話を進めていいか戸惑いを感じていました。家づくりは夫婦の共同事業です。土地や家の名義、資金の調達、ローンの返済やその後の生活、子どものことなど考えることはたくさんあります。それらの問題をお互いの相談がないまま進めることはできません。その前提になるのは生活を共にする意思表示です。聞けば二人はまだ正式なプロポーズもなければ、親同士の顔合わせも未定のようでした。いつどこでどんな風に生活を始めるか、それを決めた上で家の新築をするのが一般的な流れです。もしかしたら彼女は男性からのプロポーズを待っているのではないか。スタッフは直感的にそう思いました。そしてある日、来場の感謝をしたためた男性へのメールにさりげなくこう書き加えたのです。差し出がましいようですが、もしかしたら彼女はプロポーズを心待ちにしていらっしゃるのではないですか。数日後、スタッフのもとに相手の女性からメールが届きます。そこには感謝の言葉が述べられていました。今度、私の実家の両親に二人で挨拶に行くことになりました。どういうわけか、プロポーズをしてくれました。あなたのおかげです。どうもありがとうございます。数ヶ月後、正式に結婚式を挙げ、 海外の新婚旅行から戻った2人は再びモデルハウスに姿を現します。スタッフが思わず駆け寄ります。
よかったですね。おめでとうございます。これでやっと家のプランに進めます。
出会ってから1年後、こうして2人は結婚後待望の北欧の家を手にするのです。新居は大きな敷地に2階がちょこんと乗っかった住まい。夫婦は共稼ぎで、共に夜勤など交代勤務があることから、体を休めてゆったりくつろげる間取りにしました。夫は和室で一人ゴロゴロ、妻は講演のための資料作りや持ち帰り仕事のための書斎を作り、お互いの時間と空間を大切にしています。洋服がたくさんある妻は特別に6畳余りある広いクローゼットもしつらえました。冬暖かく、夏涼しい。今年で新築3年目を迎える北欧の家は、今や夫婦の生活にしっかり馴染んでいます。